ここからはスマイルデンタル通信のコーナーです。このコーナーはサンシャイン歯科の提供でお送りします。
サンフラワー通りのサンシャイン歯科は、人に優しい治療を目指して予防歯科を中心としたインプラント療法、歯科矯正、審美治療、ホワイトニングに力を入れています。歯のことでお困りの方は0120-12-8241 までご相談ください。
スマイルデンタル通信、この時間のゲストには医療法人社団厚生会サンシャイン歯科理事長の松原博樹先生にお越しいただいています。松原先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日のトークテーマは一体何でしょうか。
はい、今日は口臭についてお話をさせていただきたいと思います。
あ、口臭、いや、私もですね、喋る仕事をしてるので、はい、やっぱり口臭、口の匂いって気になりますね。
そうですよね。
はい、
本当最近皆さん匂いに対して敏感になってらっしゃることが多いのでね、特に洗剤とかそういったものでも香りをよくコマーシャルしているものもたくさん出ましたよね。
はい、新しい香り出ました
とか言ってますね。そうそんな感じで、やっぱりこう皆さん匂いに関して敏感になられているので、はい、やはり自分から出ている匂いも、まあ、気にされる方が多くなっているんですね。
また匂いって自分じゃなかなか分からないんですよね。
そうなんです、
はい、そういったところで、その確認というか、はい、対処法というのも今日はじゃあ教えてください。
はい、で、口臭はですね、大きく分けて、はい、病的口臭と生理的口臭っていうのに分けられるんですね。
病的、病気の病ですか。
そうですね。
病的口臭と生理的口臭。
はい。はい。はい。で、ちょっと後の生理的口臭の方からお話ししますと、はい、生理的口臭っていうのは、人間が生きていく上でどうしても出てしまう匂いのことなんですね。
はい。
はい。例えば、朝起きてすぐとか、食事をした直後とか、どうしてもこう匂いが出ちゃうことって、やっぱりそういう、一日の場面でありますよね。
ああ、はい、そうですね。ニンニク食べた後とか、はい、そういうことですね。
そうまあ、そういったものはしょうがないんですけども、やっぱりこういったものは病気ではありませんので、はい、まずは口腔ケアをしっかりしていただいてですね、まあ、それで防いでいくことが大事なんですね。
お口の中のケアですね。
はい。はい、それと忘れがちなのが、舌の汚れですね。ベロの汚れですね。
あ、前回もご紹介いただきましたね。
はい、そうなんです。皆さん、歯は一生懸命磨かれるんだけど、ベロに汚れが残ってると、そこもどうしても匂いの原因になってしまいますので、そこはしっかり歯磨きしていただきたいんですね。
はい。
はい、
しっかりとした歯磨き、例えば、まあ、小さいお子さんだとね、はい、なかなかこう歯磨きだったりとかもしますけれども、はい、どういうふうに進めていったらいいですか。
そうですね、まずですね、磨きの講習をしないっていうことが大事ですので、やはり小さなお子さんですと、ちゃんとお口の中の隅々までこうチェックしてあげることが大事ですね。
はい、
はい、で、あとはやはりその磨き残しっていうのは自分ではなかなか気がつきにくいこともありますので、まあ、歯医者さんなど の衛生士さんなどにですね、まあ、専門的な口腔ケアを受けることも大事ですね。
はい、なるほど。また歯だけではなく、その舌の汚れというのはどうやって磨いたらいいんでしょうか。
は
い、
あ、そうですね、そちらの方はやはり舌の汚れに関しては専用の舌ブラシっていうですね、舌専用の歯ブラシがありますので、
はい、形をしているんですか。
ちょっと見ると熊手のちっちゃいみたいな形してるんですよ。
はあ、じゃあ書き出すみたいな感じで。
そうイメージとしてはそんな感じですね。はい、だから奥側から手前の方に書き出してあげると、よろしいんですけども、はい、ここでワンポイントだけ気をつけなきゃいけないのが、舌はですね、ベロはどうしてもその感覚器官なんですね。味を感じたり、熱い冷たい、そういったものをたくさん感じる器官があるんです。そういったところを傷つけないために、あんまりこう乱暴に扱ってしまうと粘膜を傷つけちゃいますから、うんうん、そーっとこうやってあげるのが大事ですね。
さーっと、はい、ソフトに、はい、ソフトタッチで、はい、
それをぜひ気をつけてあげてください。
はい、はい、とは言ってもやっぱり口の中にそういう硬いものを入れるってなると、なかなか抵抗がある方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。
そうですよね。それとお手軽にできるのが、まあ、線香剤ってうがい薬ですね。
線香剤、うがい薬ですか。
はい、はいはい、でそういったものが口腔内の洗浄殺菌をする目的でですね、お使いになっていただくと、まあ、歯磨きと合わせてやっていただくと非常に口臭に対しては結果効果的ですね。はい、
くちゅくちゅペッてするだけでもやっぱり変わってきますね。はい、気持ちよさも違いますよね。はい、
そうですね。
はい、
あと最近ですね、 これは癖でよくあるんですが、はい、口呼吸って聞いたことありますか？
口呼吸、口ってどんな状
況ですか？お口の口なんですけども、
あ、お口の口、口ですね。
そうそうそうそう、はい、で口をですね、ちょっと言い方良くないかもしれないけど、ポカンとこう開けた状態でね、
あ、
ずっといらっしゃるお子さんとか時々見かけることがあるかと思うんですけど、ああいうふうにこうお口でこう呼吸をする癖のある方っていうのは、どうしてもお口の中が乾燥しやすくなって唾液の量が減るんですね、
はい、
うん、で実は唾液にはたくさんですね、自分の身を守ってくれるいいものが入ってまして、まあ、そういったものが少なくなってくるとお口の中でばい菌が繁殖しやすくなって、それが臭いの原因になることもあるんです。
あ、そうなんですか。
はい、はい、ですからぜひそういったお口で呼吸をする癖のある方、ちょっと気をつけていただくといいかもしれませんね。
私も小さい頃言われました、はい、口開けっぱなしにして、あ、口小さい母親によく顎叩かれたりとか、ね、そうですね、しましたね、
はい
はい、またこの口臭には、はい、そういった生理的口臭だけではなくて、はい、もう一つ病気的口臭というのがあるんですね。
そうなんですね。これはもうその字の通りですね、何らかの病気が原因になってですね、発生する口臭のことなんですね。でこれもさらに3つに分けられるんです、大きくですね、
はい、
で、まあ、お口の病気が原因で起こる、まあ、いわゆる口臭ですね、
お口の
中
の
病気、はい、それとお鼻の病気ですね、鼻ですね、その鼻の病気が原因で起こる鼻臭っていうもの、あるいはですね、
はい、
体の内部の病気が原因でそこから発生するガスをですね、息から排出するときに発生する呼気臭っていうですね、口臭、鼻臭、呼気臭ってこの3つがあるんですね。でそれを顔の近辺から出てきますから、すべて皆さん口臭として感じられるんです。
あ、はい、なるほど、うん、でも同じ口臭だと思っても発生しているところはすべて違うんですね、はい、
そうなんです、
この3つに、はい
はい、ですからどこにそういった口臭の原因があるかを見ていくことによってですね、病気の発見にも役立てることができるわけなんです、
はい、なるほど。じゃあまず一つ目のお口の病気というとどんなものがあるんですか？
はい、これはやはり皆さんご存知のですね、大きなもの、虫歯と、歯周病ですね、はいはい、この2つが主に考えられます。はい、
また、2つ目の鼻臭の場合は、
そうですね、
はい、
この鼻臭に関してはいろいろあるんですけども、
はい、
例えば蓄膿症とかですね、それからアレルギー性の鼻炎ですね、こういったものも鼻臭の原因になったりします。で蓄膿症っていうのは大きなことがあるかと思うんですが、
はい、
鼻の穴の横にですね、サブの鼻腔っていうのがありまして、そこのところに膿が溜まってですね、そこから匂う病気のことなんです。
あ、じゃあ、はい、鼻からお口を通って出てくる匂い、
うん、そうなんです、
膿の匂いなんですね。
そうなんですね、
はい、
それから扁桃腺とかですね、そういったところが腫れてくると喉の奥の方なんですけども、
はい、
そこにこう膿が溜まるとですね、鼻と口からその膿の匂いが出てくるので、やはり口臭として感じられてしまうんですね、
はい、これは虫歯の時の匂いとは違うものなんですか？
虫歯の時の匂いとその化膿した膿の匂いを見分けるのは実はちょっと難しいんですよ、
はい、
うん、ですから嫌な匂いがするなと思ったら、やはりきちっとこう専門的な、お医者さん、あるいは歯医者さんに見ていただくことが大事ですね。
なるほど、はい、最後の3つ目の、はい、その体の内部から来ているもの、口臭ですね、
代表的なものは、はい、例えばその胃炎とか十二指腸炎っていう、そういう消化器官っていうね、食べ物が通るところ の, 内臓が弱って出る匂いですね、
はいはい、
でこの場合はですね、食べ物 の, その消化がうまくいかず、食べ物がうまく溶けてくれなくて、でそれが 発酵してしまってですね、卵の腐ったような匂いが出てしまうんですね。
はい、卵の腐ったような匂い、はいはい、なんかよく聞いたことがあります、はい、
温泉とかでもよく出る硫化水素っていうものなんですよ、
はい
はい、
これが体内から出てきて口臭になるんですか？
そうなんです、
はい、ちょっと怖いですね
そうですよね、
はい、
温泉みたいに大量に出るわけではないんですけども、そういったこう匂いのガスとなってですね、お口からこう出ていくんですね。でその他ですね、実は肝臓とか、
うんうん、
が悪くなると出る匂いもあるんですね、
うん、
で肝臓の病気ではですね、肝機能が弱くなるので、お酒を飲んだ後に出るアセトアルデヒドとかですね、 腸内で食べ物から発生したアンモニアをうまくこう分解できなくなるんですよ。
はい、
でそうするとその、そのうまく分解できなくなったガスがその肺の方に運ばれて、
はい、
で肺からですね、あの呼気臭って、まあ、息の匂いですね、それとしてあの発生してしまうんですね。
あ、はい、に口臭と一口には言っても、はい、口から出るもの、鼻から出るもの、はい、そして体の内部から出るものと、はい、それぞれ違った原因があるんですね。はいはい、でもさすがに卵の腐った匂いとかだったらなんとなく自分でこれ違うなって虫歯じゃない匂いだなって分かるかもしれないですけど、でも自分で判断するのは難しそうですね。
そうですね。でさらにはですね、はい、あの、がんっていう病気がありますよね。
あ、はい、
そのがん特有のあの匂いっていうのもですね、口臭としてこう出てくる場合があります。
え、口の匂いでがんにかかっているかっていうのも分かるんですか？
そうですね、がんにはがんの特有のがん臭っていう匂いがあるんですよ。
はい、はい、
これもちょっと専門的な話になってしまいますけども、そういったあの、がんに関わっている医療従事者の方は、まあ、大体そのがん臭を匂うことによってですね、
はい、
まあ、あの見分けられるというふうに言われてもいますね。
あ、そうなんですか。はいはい、いやもう口の匂いがすごい体全身にわたってその、はい、なんていうんですか、体の助けを求めている声っていうのが、はい、それこそ口から ね、
そうですね、
出ているんですね。
はい、まあ、あのそうとも言えるかもしれませんね。
はい、
ですから一口にあの口臭って言ってもですね、あのちょっとバカにできない部分がありまして、
はい、
うん、やはりあの、まあ、そういうことを感じられたら一度やはりですね、まあ、あの専門的な、歯医者さんとかお医者さんで見てもらうのがいいと思いますね。
はい、わかりました。やっぱりね、あの最初にも言いましたけれども自分じゃ気づかなかったりするから、はい、そういう時はご家族とかがね、はい、優しく、
そうですね、
デリケートな部分でも優しくこう指摘をしてあげて、体に悪い部分がないかどうか、はいはい、一度歯医者さんに相談してみるのがいいかもしれませんね。
はい、
はい、ということで今日も先生、今日はね口臭について教えていただきました。はい、松原先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
スマイルデンタル通信、このコーナーはサンシャイン歯科の提供でお送りしました。
サンフラワー通りのサンシャイン歯科は人に優しい治療を目指して予防歯科を中心としたインプラント療法、歯科矯正、審美治療、ホワイトニングに力を入れています。歯のことでお困りの方は 0120-12-8241 までご相談ください。